高山牧水作、青年僧と比叡の牢屋。ある日の正午過ぎ、足に怪我をして学校を休んでいる長男と、その妹の6つになるのとが、どやどやと私の書斎にやってきた。来ることをも禁じてある際なので、私は険しい顔をして2人を見た。だって、お玄関に誰もいないんだもの。お客さんが来たよ。坊さんだよ。ぜひ先生にお目にかかりたいって。坊さんというのが子供たちには興味を引いたらしい。物もらいか何度の汚い僧服の老人を想像しながら、私は玄関に出て行った。一言で断ってやろうつもりで。若い上品な僧侶がそこに立っていた。当てが外れたが、それでもこちらも立ったまま、どういうご用ですか、と問うた。返事はよく聞き取れなかった。やりかけていた仕事に十分気を腐らしていた矢先なので、え？とやや声高に私は問い返した。今度もよくはわからなかったが、とにかく一身上のことでぜひお願いしたいことがあって京都からやってきたということだけはわかった。見ればその額には汗がしっとりとにじみ出ている。これだけ言うのも一生懸命だというふうである。なんとなく私は自分の今までの態度を恥じながら、初めて平常の声になって、どうぞお上がりください、と座敷に生じた。京都にある禅宗坊派の学院の生徒で、郷里は中国の曹洞の寺の息子であるらしかった。幼い時から寺が嫌いで、大きくなるに従っていよいよその形式一方、儀礼一点張りでやってゆく僧侶生活が目に余ってきた。学校とてもそれで、父に反対しかねて今まで4年間ようやく我慢をしてきたものの、もうどうしても耐えかねて、昨夜学院の寄宿舎を抜けてきた。どうかこれから自分自身の自由な生活が営みたい。それには生来の好きである文学で身を立てたく、中にも歌は子どもの時分から何かれと親しんでいたもので、これを機として精いっぱいの勉強がしてみたい。まことに突然であるけれど、私をここに置いて庭の掃除でもさせてくれ、というのであった。君には兄弟がありますか？いえ、私一人なのです。学校はいつ卒業です？
来年です。
歌おば、いつから作っていました。いつからということもありませんが、これから一生懸命にやるつもりです。というふうの問答を交わしながら、どうかしてこの興奮した善良な、そして一刻そうな青年の思い立ちを翻させようと私は努めた。別に歌に対して特別の憧憬や信念があるわけでなく、ただ一種の現状破壊が目的であるらしいこの思い立ちを、やはり無謀なものと見るほかはなかったのだ。しかし青年はなかなか頑固であった。長い間考え抜いてこうして飛び出してきた以上、どうしても目的を貫きます。先生が許してくださらねば、これから東京へなりどこへなり行きます、と言い張っている。私は彼を散歩に誘うた。はじめはほんの仮初めごとにしか考えなかったのだが、あまりに彼の本気なのを見ると、次第にこちらも本気になってきた。そしていろいろ自宅の事情を聞き、彼の性質をも見ていると、どうしても彼をここで引き止めねばならぬ気になってきた。松原の中に入ってゆくと、もう秋というより冬に近い静けさがその小松追松の間に漂っていた。海も珍しくないでいた。入り江を越えた向こうには伊豆が静かに横たわり、炭焼きらしい煙が2、3箇所にもそこの山から立ち上っているのが見えた。砂の細かな波打ち際に座って長い間、京都のこと、そこの古い寺々のこと、歌のこと、地震のこと、それとはなしに、また彼の一心のことなどを話しているうちに、いつか揚げ潮に変わったと見えて、小波の飛沫が我らのつま先を濡らすようになった。 ではそろそろ帰りましょうか、と立ち上がる拍子に、彼は叫んだ。
あ、見えます見えます。
いいですね、と。さっきから待ちあぐんでいた富士が、ようやく今雲から半身を現したのだ。昨夜の時雨で山はもう完全に真っ白になっていた。本当にいい山ですね。なんと言ったらいいでしょう。
私はそれを聞きながら思わず微笑した。ようやく彼がすべてを忘れて青年らしい快活な声を出すのを聞いたからである。
帰ってくると子供たちが4人門のところに遊んでいた。そして、いや、帰ってきた帰ってきた、と言いながら飛びついてきた。一人は私に、一人はその若い坊さんに、というふうに。
なぜそんな羽織を着てんの？
彼らはいつかもうその人に抱かれながら、その墨染めの方への紐を引っ張り、こうした質問を出して若い禅宗の坊さんを笑わすほどになっていた。その翌朝であった。日の当たった縁側で、今受け取った郵便物の区分をしていると、中から一つの細長い包みが出てきた。そしてその差出人を見ると、私は思わず若い坊さんを呼びかけた。
これは面白い。昨日君に話した比叡山の茶店の牢屋から何か来ましたよ。また短冊かな。
そう言いながら名をよく見ると、表は4年も昔に引っ越してきた東京の旧住所宛てになっている。すると、こちらに越してきてから一度の音信もしなかったわけである。中から出たのは1枚の短冊と1本の扇子であった。短冊には堅苦しい昔流の字で、浮き沈み、上り下りの道行きを、越して今では人の行く末。浮き沈み、上り下りの道行きを、越して今では人の行く末。阿波田。と書いてある。阿波田とは彼の名字である。変だなぁと言いながら一方の扇子を取ってみると、何やら書いた紙で包まれてある。紙にはやはり阿波田じいさんの手らしく、失礼ながら定常つかまつり候とある。中を開いてみると、阿波田王の金婚式を祝いてという前書きで、茶の友や妹瀬磯路の雪月花、茶の友や妹瀬磯路の雪月花かなとしたためてある。
ほう、私は驚いた。あのおじいさん、金婚式をやったのかね。
へえ、もうそんなおじいさんですか。でもね、よく忘れずにこうして送ってくれますわね。
いつかそばに来ていた妻もこう言った。そうすると短冊の浮き沈みも意味が分かってくる。念のために裏を返してみると、大正12年と大きく真ん中に書いて、下に2つに割って76歳、65歳と並べて書いてあるのであった。大正7年の初夏であった。私は京都に遊んで、比叡山に登ってすぐ降りてくるというでなく、しばらく滞在したい希望で、山上の朝夕をいろいろ心に描きながら登っていったのであった。登り着いたのは夕方で、人に教わっていた通り、大勢の人を泊めてくれるという宿院というに行き、取り次ぎに出た老婆に滞在のことを頼んだ。ところが老婆の答えは意外であった。今はただ一泊の人を泊めてあげるだけで、滞在の人は一切泊めることはならぬ規則になっているのじゃ、というのだ。いや、今までよく滞在させてもらったという話を聞き、そのつもりで登ってきたので、ぜひそうしてもらいたいと頼むと、今までは今までや、ならんと言うたらならんのじゃというふうで、まごまごするとその世の泊まりも許されまじいありさまとなった。やむなく、私はどうか今夜だけと頼んで、ようやく部屋に通された。老婆がその通り、
給餌に出た小僧もまた不愉快千番なやつで、はるばる楽しんできたこの古めかしい山上の幻の影は、らちもなく崩れてしまった。
で、翌朝夜が明けるのを待って宿院を出た。すぐ下山しようとしたが、こんな風ではおそらく二度とこの山に登る気にもなれまい。北を幸い、普通一遍の見物だけでもやっていこうと厳しさを返して、根本中道からずっと奥の方へ登っていった。東山の開祖、伝行大師の遺骨を納めてあるという浄土院へ行く道と、指名ヶ岳へ行く道との分かれ目のところに、一軒の茶店があるのが目についた。動きやまぬ霧はその古びた軒にも流れていて、覗いてみれば薄暗い小屋の中で一人の老爺がしきりに火を焚いている。その赤い火の色がいかにも懐かしく、ふらふらと私は立ち寄った。思いがけぬ時刻の客に驚いて、老爺は小屋の奥から出てきた。髪も頬ひげも半分白くなった頑丈な大男で、一口二口話し合っているうちに、いかにも人のいい老爺であることを私は感じた。そして言うともなく昨夜からの愚痴を言って、どこかじいさんの知っている寺で五六日泊めてくれるようなところはあるまいかと聞いてみた。しばらく考えていたが、あります、一つ言って聞いてみましょう。だが今起きたばかりで、それにご覧の通り私一人しかいないので、これからすぐ出かけるというわけにはゆかぬ。おつけ娘たちが麓から登ってくるから、そしたらすぐ行って問い合わせましょう。まあ旦那はそれまでそこらにご参詣をなさっていたらいいだろうという思いがけない親切な話である。私は喜んだ。それができたらどれだけ幸せだかわからない。ぜひ一つ骨折ってくれるようにと頼み込んで、さて改めて小屋の中を見回すと、駄菓子に夏みかん、タバコなどが一通り店先に並べてあって、奥には土間のそばに二畳か三畳ほどの畳が敷いてあるばかりだ。おじいさんはいつも一人きりここにいるのかと聞くと、夜は年中一人だが、昼になると麓から女房と娘とが登ってくると言いながら、ほんの隠居仕事にこんなことをしているが、慣れてみれば結局この方が気楽でいいと笑っている。小屋の後ろはすぐ深い大きな谷で、いつの間にかここらに薄らいだ霧がその谷いっぱいに密雲となって真っ白に流れ込んでいる。空にもいくらか青いところが見えてきた。では一巡りしてくるから何とぞお頼みすると言い置いて、私は茶店を出た。その頼みはかなったのであった。かなって私の泊まることになった寺はほとんど廃寺に近い荒れ寺で、住職もあるにはあるのだが、麓の寺との掛け持ちでほとんどこちらに登ってくることもなく、平常はただ年寄った寺男が一人いるだけであった。それだけに静寂無常、実に好ましい10日ばかりを私は深い木立の中の荒れ寺で過ごすことができた。その寺男のじいというのがひどく酒好きで、家蔵地面から女房子供まで酒に変えてしまい、今では木造の朽ちたごとくになってその故事に座っているのであった。耳もほとんどつんぼであったが、同じ酒好きの私にはいい相手であった。毎日酒の飲めるようになった老爺の喜びはまた格別であった。旦那が見えてからお前すっかり気が若くなったじゃないかと、峠茶屋のじいやに冷やかされるほど彼はいそいそとなってきた。峠茶屋のじいやもまたそれが嫌いでなかった。私の滞在の日が尽きて、明日はいよいよ下山しなくてはならぬという夜、私は峠茶屋のじいやをも招いて、お寺の古びた大きな座敷で最後の杯を交わし合った。寺のじいさんは私の出したいくらでもない金を持って朝から麓に降りて、実に克明にいろいろな食べ物を買ってきた。酒も常より多く取り寄せ、その夜は私も大いに酔うつもりで、
さて三人していろりを囲んでゆっくりと飲み始めた。
が、やはりじいさんたちの方が先に酔って、私は虚しく二人の酔いぶりを見ているようなことになった。そして口も聞けなくなった二人の牢屋が余列もつれつして酔っているのを見ていると、楽しいとも悲しいとも知れぬ感じが身に湧いて、私はたびたび泣き笑いをしながら調子を合わせていた。やがて一人は全く酔いつぶれ、一人は強情にもぜひ茶屋まで帰るというのだが、足が効かぬので私はそれを肩にして送っていった。そしていよいよ別れる時、もうこれで旦那とも一生のお別れだろうが、と言われてとうとう私も涙を落としてしまった。
それらのことを昨日千本浜で京都付近の話の出た時に、その若い坊さんにしたのであった。じいさんまだ頑丈で、あの山の上の一軒家に寝起きしているのであるかと思うと、いかにも懐かしい思いが胸に上がってきた。すると、あの寺男のじいさんはどうしているであろう。
そういうことを考えていると、若い坊さんは急に改めて両手をついた。そして、昨日からのお話で今度の自分の行為があまりに無理であることが分かった。自分の一生の志願を全然やめようとは思わぬが、とにかく今の学校だけは卒業して、年寄った父をも安心させます。では早速ですが、これからすぐおいとまします、という。そうすると、私も妻も、わずか一日のうちに親しくなってしまった幼い子供たちも、なんだか名残が惜しまれて、もう二三日遊んでいったらどうかと勧めたけれども、学校の方がありますので、と言って立ち上がった。家内中して門まで送って出た。帽子もない法衛の後ろ姿を見送りながら、私は大きな声で呼びかけた。
帰ったら、早速比叡に登ってみたまえ。そしておじいさんに会ってよろしく言ってください。